今日はヨハネ6章の、47から58を読んでもらいましたね。今日の、日本語のは特にすごい分かりやすく書いてくれていたんで、もうあんま話をせんでもいいような感じです。でも、いくつかね、ちょっとみんなと一緒に、確認したいなと思います。で、今日賛美の時にずっとテーマで出てきた言葉があったけど、何やったかね、覚えとる？十字架よね。十字架っていうのはどんなものですか？何ですか、十字架って？
本当はギロチンより残酷な処刑の道具。
ギロチンより残酷な処刑の道具。
普通やったらもう首ちょん切られたりしたらバスってすぐ終わるけど、十字架っていうのはなんか、ずっと苦しみが続いて、あーってなりながらバッて死ぬ。
そうね、ずっと苦しみながらじわじわじわじわ死んでいく、すごい嫌な陰険な、死刑の道具ですね。他にありますか、十字架って？どんなの？
愛のシンボル。
愛のシンボル、またいいこと言うね。もう泣けてくるね。もう本当そうですね。いや本当そう、別にからかってるわけじゃなくて本当にそうすぎてもうなんか感動しますけど、他にある？十字架ってさ、じゃあ十字架って聞いたら誰を思い出す？
イエス様。
イエス様よね、イエス様ですね。はい。で、今日イエス様がここで話しているのもまさに、十字架の話です。でもっと言うなら、自分がもうすぐしたら、十字架にかけられて死んでいくんですよっていう話を遠回しにしている。で、例え話っていうか、例えを使って話しています。で、例えを使ってるもんだから、自分の体とか自分の血とかそういうことを言ってます。そしてイエス様はすっごい不思議なことを言ってます。私の体を食べて私の血を飲まなかったら永遠の命はないんですよって言ってます。これさ、なーも知らんで聞いたらさ、どう思う？これ気持ちが悪いよね。ねえ、
なんか筋肉とかを切り裂いて、
筋肉を切り裂いて食べる。また気持ち悪く言ってくれたね。これ何にも考えずにただバーッと聞いたらすごい気持ち悪い話です。ね。で、気持ち悪いしおかしい。自分の体を食べてください。そんなこと言う人がおるか。ね。おる？誰がおる？イエス様ね。イエス様以外におるか、あんまり聞いたことないですね。
いや、でも言える人は言える。
まあ言える人はおるかもしれない。でも言ったとしても、で、たとえ本当にその人の筋肉を取って食べたとしても意味があるわけ？それ
ない
やね。意味ないんです。そう、人殺したんです。そんなむちゃくちゃなことしたらダメね。で、今日イエス様が言っているのは、まず一つは自分が今から死ぬんですよということ、ね、だって肉を取って食べるためにはどうかね、息取ってそのまま食べれるんかね、違うよね、やっぱ死なんと食べれんよね。この前ですね、ケイラブとジェシカは、今まで生きてたものを、切って食べましたね。あれはイカですね。イカを切って食べたんで、でイカが今まで生きとったから、まだ足がこんなにニョロニョロ動いて、でそういう風に生きていたものを切って食べたとしても、でももう切ってしまった瞬間からそれは死んでいます。だから何か肉を食べる、みんな肉を食べる時に思い出してほしいんだけど、肉を食べる、その肉おいしいねって食べるんだけど、実はそれはこの前まで生きとったものです。ね、肉だけじゃないよ、もちろん。でも肉が分かりやすいね。で、今はそれが死んでるわけです。だから死んだ肉を俺たちは美味しい美味しいって食べよるわけですよ。ね、不思議なことやけど、これ本当のことです。生きていく上で毎日みんながやってることです。ね、そう。だからイエス様が、言ったことの意味ね、その中にはいろんなことが含まれるんだけど、一つはイエス様がもうすぐ死にますよっていうことね、もうすぐ死にますよ。で、何のために死ぬのかっていうのを説明してくれてました。 みんなの霊の栄養になるためって書いてましたね。面白いよねこの聖書書き方。霊、霊って何？みんなの霊って何？ホーリースピリット、英語にしただけね、英語でスピリットって言いますね。じゃあ霊って 何なんですか？
生きてる
ものです
。
生きてる何？
生きてるもの、
生きてるもの、うん、目に見えない、他、あ、不思議なもの、
体を動かすもの、
体を動かすもの、心、精神、
イエス様の、
うん、
うん、スペ
リット、イエス様のいい、何、
いいものが下った時に、
あ、イエス様のいいものが下った時にそのスピリットが、なるほど、いろいろ言ってくれましたね、ありがとうございます。霊っていうのは俺たちの命の真ん中のところです。わかる？命っていうのは普通大体この体が、ありますよって、で体を見たら見えるし、こう触れるし動けるし、あ、これが命っていうふうに思います。でもイエス様が言っている命っていうのは体だけではない。そうじゃなくてもう一つ霊っていうものがあって、それで生きてるんですよっていうふうに言ってますね。最初の創世記の時にね、創造主の神様がアダムを作った、人間を作った時にどうやったら生きるようになったって書いてあったか覚えとる？
息を吹きかけた。
そうね、息を吹きかけたやったかね、ふって吹きかけたやったかね、吹き入れた、どこに？
鼻
よね、鼻の穴に息を、命の息を吹き入れた。で、あの息っていう言葉が実は霊っていう言葉と同じ言葉なんです。だから天のお父さんが命の息、つまり命の霊を吹き込んでくれて初めて人間は生きれるようになったよっていうふうに書いてます。だから作り主、創造主の神様から見て生きとるかどうかっていうのは霊が生きとるかどうかっていうことが一番大事なんですね。一番大事だから、霊が生きとれば、あ、この人生きとるなっていうことになるし、霊が生きてなかったら、あ、この人死んどるわっていうふうになるんですよね。不思議ね。体はみんな動いてます、生きてますね。だけどもし霊が生きてなかったら、いくら体が元気だったとしても、あ、この人はまだ生きてないなっていうことになってしまう。これが創造主から見た時の命です。だから人間が見た時の命とちょっと違うよね。ね、面白いよね。でもどっちの方が大事か、それは創造主から見た時の方が大事です。なんでかって言ったら、作った方だから、作った方だから、こういう風に作りたいな、こういう風に生きてほしいなっていう風に思って作ってくれてるわけでしょ。そしたらその通りに生きてなかったら、これ生きてることにはならないんですよ、ね、だから今日話してる霊のことっていうのはむちゃくちゃ大事なんです、ね、むちゃくちゃ大事で、霊っていうのは俺たちの心とか考えとかをこう影響してくる。だから霊が生きてれば命のあふれる心でおることができるし、命あふれる考え方をすることができる。命あふれる考え方ってどういうことかっていうと、生きるためにポジティブなことです。だから他の人を思いやるとか、自分のことを大事にするとか、ね、周りの環境を大事にするとか、そして自分の創造主を大事にいつも思うっていうのが、これ霊が元気な状態でも、 霊が生きてない状態だったらそういうことができない、ね、で、できなくてどうなるかっていうと、自分のことしか見えなくなってくる。他の人よりもまず自分が先、ね、神様、いやもうそんなもんより自分がしたいようにする、こういう風になっていきます。だから周りの環境だってどんどんぶっ壊して、自分の好きなように自分が楽なように生きていければそれでいいよねかっていう風になってしまう。これ霊が死んでる状態だから、神様、ね、創造主の神様、そしてイエス様、聖霊様は、それをなんとか取り戻すために、霊の命を取り戻す、もう一回俺たちが霊的に生きれるようにするために、わざわざイエス様を送ってくれたんですね。で、このイエス様がもうすぐ十字架で死ぬんですよっていう話をしてます。じゃあなんでイエス様は十字架の上で死なないけんやったんでしょうか。
綺麗に
する、うん、そうやったね。みんなの罪を綺麗にするって言って、そのためです。で、罪って言ってもね、何回も言ってますけど、これも大事なことね。
は？
そう、的外れな生き方。じゃあ的って何？どこに向かって生きていけばいいわけ？
イエス様のルートに沿って、
うん、そうよね、そうです。イエス様のルールに沿って神様は創造主に向かって生きていけば、これ的に向かって生きてるわけです。ところが的外れ、そこじゃないところ、それ以外のところに向かっていくら一生懸命うわーってが突っ走って生きとったとしても、それは的外れですよ、ね、そういう風になってるわけよね。で、イエス様のルールに沿ってない生き方、それが聖書では罪っていう風に言ってます。で、罪があるとさっき言ったように自分のことしか考えられない、人のことはどうでもいい、創造主の神様のこともどうでもいい、周りの環境のこともどうでもいい、そういう風になってどんどんどんどんその方向に進んでいってしまうので、自分の Bless you、 自分の生活も、そして人との関係も、神様との関係も、そして周りの環境もどんどんどんどん悪くなっていく、ね、そして、本当にいつも怖い思いとか嫌な思いとか、なんか憎たらしい思いとか、ね、そういう思いで心の中がいっぱいになってくる。そんなんで生きとったらどうかね、嬉しいかね。
いや、なんか
嫌よね、
周りにある、
そうやろ、嫌味とかね、嫌よね、
呪われ
てる。そうで、そういう状態から俺たち人間を助け出してあげようと思って、イエス様が今日こういうふうに言ってくれている。そしてイエス様が死んでくれるんです。本当はイエス様ルールなんかいらん、神様なんかいらんって言ったのは人間だった。だったら人間がその罰を受けていかないけんはずね。やけどイエス様がその代わりに十字架で死にますよって言って身代わりになってくれた。これが十字架の出来事です。すごいことです。で、一つ目、イエス様はもうすぐ死にますよ言ったね。で、二つ目、ですから私の体を食べてくださいよ、血を飲んでくださいよって言ったのが二つ目。これはどういうことかっていうと、私を信じてくださいよっていうことです、ね、信じてください、ね、信じてください。つまり何を信じるか、イエス様が本当に自分の身代わりに死んでくれたんやんっていうことを信じる。で、イエス様が自分の身代わりに死んでくれたんだから、自分はそのイエス様をもっと知っていこうっていうふうに決める、ね、そしてもう一つイエス様言ってくれてるのは、私の体を食べて血を飲むんやったら永遠の命がありますよって言ってくれました。つまりイエス様が私の身代わり、自分の身代わり死んでくれたんやんっていうのをまず信じる。そして死んでくれただけやないで、イエス様は私に永遠の命をくれるんよっていうことも信じる。これです。簡単やろ、
うん、
簡単本当ね、簡単。信じることは誰にでもできるんです、ね、信じることができない人はいません。信じることは誰にでもできる。例えばじゃあお金をみんな一人、ね、1000万円ずつ出してくださいとか言われたらできん人おるよね。俺だって1000万円持ってないしってなりますね。子供たちなんか全部アウトね。それからあともう一つ、じゃあいっぱい勉強してこの試験に全部合格してくださいよとか言われたらどうする？
勉強できん
やったり試験に合格できんやったり人はアウトやろ。だったらダメよね。
ひどい
よね。それとか、じゃあ山に行って厳しい修行をたくさん積んで、そして、元気で頑張って帰ってきたら合格してあげますよって言われたらどうする？
なんとなく無意味な気
がする。無意味。天狗にならないけん。そう。で、山で元気に修行できん人どうなる？もうダメってことやろ。でも信じることは誰にでもできるんです。だからイエス様は信じてねって言った。すごいことです。だからイエス様の救いっていうのは本当に本当にみんなのため、誰どんな人のためにもオープンに差し出されてますよということです。すごいよね。そしてもう一つ、体を食べてください、それから血を飲んでくださいって言った、この食べるとか飲むとかいうこと、みんなね、今さっきご飯食べましたか？
はい、食べました。
本当？スープも飲みましたか？
はい、食べました。
そう。だからその食べたもの飲んだものっていうのはどうなるわけ？
胃の中に入
入って
胃の中に入る、
消化されて小腸に行って、栄養と水分は吸収されて、うん、肝臓に栄養は蓄えられる、
うん、小腸に行って栄養と水分は吸収されて肝臓に栄養を蓄える、うん、そして蓄えてどうなるの、
蓄えて体に使われる、
体に使われる、いらない部分出す、はい、もう出すところはいいかな。今日一番知りたいのは、食べたもの飲んだものっていうのは最終的には体に取り込まれるわけやろ、で栄養になるわけやろ、でその人を元気にしたり、その人の血を作ったり肉を作ったり、その人の体の調子を整えたりするわけですね。給食にあるやろ、黄色と赤と緑のね。でそういうふうに食べ物飲み物っていうのは食べたり飲んだりして初めて体に取り込まれる、だからとっても大事なもんっていうことは分かりますよね、
はい、
でもただ目の前に美味しいハンバーグと野菜サラダとご飯とそれから、わかめスープを置いとるだけでじっと見とったら、あ美味しい、これは体にいいよねって言いよったら、それ体に栄養になるわけ、
や
ならんやろ、食べんとダメやろ、そうやろ、頭に入るだけやろ、でも体には何にもならんね。イエス様が食べてください、飲んでくださいって言ってる意味は、信じる、それはまず最初のステップ、でもその後は私が言ってる言葉をその通りに生きてみてくださいよって言ってること。イエス様のことを50年も60年も勉強して研究して、もうイエス様のことは何でも知ってますよ、分かってますよ、こういう時に生まれて、こんな風に生まれて、こういう風なことがあって、こういう風なことがあって、ああいう風なことがあって、こうなってこうなってこうなって、もう全部言えたとしてもですよ、イエス様がこういう風に生きてねって言った通りに一つも生きてなかったらどうなるでしょうか。ブッブーよね、意味ないです。頭にイエス様のことは知っとるけど、イエス様を全然知らないことになります。英語で言うと、英語で言うと We know about Jesus but we don't know Jesus。 英語で分かりますか。 Know about something っていうのは何かについて分かってますよ、知識がありますよ。でも Know somebody って言ったらその人を知ってますよ、 会いましたよ、一緒にいろんなとこ行きましたよ、いろんなことしましたよって、そういうことでしょ。
例えば有名人の人生についてはいろいろ知識持ってるんだけど、結局その人に会って触れ合って話したりしたことがないとかいう、
そういうことです。有名人のことをいっぱい知っとってもその人に会ったことなければ本当にその人がどんなことかわからんし、その人と会ってないから自分には何の影響もあんまりないかもしれない。イエス様も同じで、私の体を食べてくださいよ、血を飲んでくださいよって言ったっていうことは、ただ私について研究して勉強して私のことを百科事典みたいに博士みたいになるだけじゃなくて、私の言ってる通りの生き方をしてちょうだいよって、それをイエス様は言いたかった。だから食べてよとか飲んでよっていう言葉を使ったんです。だからここに来てる人も同じですよ。 BFF 楽しいね、毎週あのごちそうがいっぱい出て嬉しいよね、賛美もものすごく盛り上がっていいよね、みんなで祈り合ってほっとするよね、聖書の言葉励まされるよね、いいよねって。でももしそれ以外 BFF 以外の時にイエス様の言葉を全然考えてなかったら、イエス様の言葉に全然従おうと思ってなかったら、イエス様のことすら忘れてしまっていたら、果たしてどうだろうかね。えこれぜひですね、もうロッキー自分にも言ってますよ、ね、自分にも言って、もう自分も含めてみんなこの BFF に来てる人は本気でイエス様が言うとることを生きてみろ、ね、もちろんできん時もある、失敗する時もある、間違える時もある、でもやっぱりイエス様の言う通りに生きてみろって、本気で決めろかって、本気でどうしますか、決めますかっていうのをイエス様からいつもね聞かれとはないかなと、ね、だから、あ今週も BFF 行けたけんよかった、これでほっとした、1週間安心して過ごせるわって言ってる、もちろんそこもいいんですよ、だけどそこからもう一歩進んで、じゃあ BFF におらんとき、来てないとき、みんなと会ってないときどうする、あじゃあそのときも、ね、自分と一対一でイエス様もっと知ろう、そしてイエス様がどんな風に生きてって言いよるかもっと知っていこう、そしてそう生きていけるようにイエス様に祈って助けてもらおう、そういう風になっていけたら本当にみんな変わってくるよ、もっともっと変わってくる、そして何が変わるんか、みんなからすごいねって言ってもらえるようになるか、いやそれは分からん、 それは分からんけど、イエス様から、お、そうやろ、分かってくれたねって言って、どんどんどんどんイエス様も嬉しくなってくれるんですよ。そしてイエス様がみんなの一人一人のために用意してくれた命、霊の命が元気になるようにどんどんどんどん栄養をくれます。そしてみんなその人ね、自分にしかできん生き方をもっとできるようになってくる、ね、これ本当です。そのために俺たちは今ここに生かされと、ね、だからぜひ、この3月の終わりの時期、実は来週はイースターです、ね、イースターっていうのはイエス様が復活したよっていうお祝いよね。だから復活した嬉しい出来事の前に実は何があったのか、今日のようにイエス様が自分から自分の体をみんなのために、みんなの身代わりにして差し出してくれた。そしてあの十字架の上で、恐ろしい十字架の上で引き裂かれて血が流されていったんよ。でもそれはみんなが永遠の命を持つためですよ、霊の命をゲットするためですよ、ね、みんなぜひ覚えてください、
はい、
そしてそれはただ知って、ああ十字架ってそういうことやったやな、ふんへーはーで終わるんじゃなくて、本当にじゃあ自分もイエス様の言ってる通りに生きていこうってぜひ決めたら素晴らしいじゃないかなと思います。ということでお祈りをします。でお祈りした後に、今日せっかくイエス様の体を食べて血を飲むっていう話をしたんで、みんなでパンとブドウ酒を、ね、イエス様の体と血に見立てて、ね、いただく時間を持ちます、okay? なのでお祈り終わった後に、よし遊び行こうって、ちょっと待っとってね、ちょっと待っとってね、 OK、 じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もみんなと一緒に聖書の言葉を通してイエス様がどんだけ、俺たちのことを思ってくれてるか、そしてどんだけその思いの通りに、その思いを実際の行動で見せてくれたのか、また知ることができました。そして本当にただ知るだけじゃなくて、このイエス様の体を食べて、また血を飲んで、イエス様の命をもらっていくことができるように、そしてその機会を、チャンスを与えてくれていることを今日また知ることができました。本当にありがとうございます。私たちは何にもしてないのに、イエス様の方から先にここまでやってのけてくれています。本当にどこまで私たちは大事にされているか、もう考えただけでもすごい嬉しくなります。イエス様、この思いを持ってますますイエス様を知って、ますますイエス様についていくことができるように、イエス様がどんな風に生きてほしいと言ってくれているのかをますます知ることができるように、そしてその通り生きていくことができるように、ますますイエス様に頼っていくことができるように助けてください。このイースターの直前の時期、イエス様が十字架にかかってくれた、そのことを特に覚える時期を本当にありがとうございます。でもこの時じゃなくても、イエス様の十字架はいつもそこにあります。そしてイエス様の十字架の事実は変わることがない。そしてまたそれによって罪許された私たち、その事実も変わることはありません。だからいつもイエス様のことを覚えて、イエス様に感謝を持って生きていけるように助けてください。これからパンとブドウ酒をいただきますけれども、っていうかブドウジュースかいただきますけど、その時も本当にイエス様が自分のためにしてくれたことを思いながらいただくことができるように助けてください。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン。じゃあですね。